皆さんこんばんは。学園天国エル楽園の原野由美恵です。本日は週末、今週も今日で終わり。皆さんにとって今週はどんな一週間でしたでしょうか。いい一週間だった皆さんは、あと数分数秒後に新しく始まる来週も引き続きいい週としてお迎えできますように。あんまりいい週ではなかったなと思っている人も、週が変わる今この時に気持ちを切り替えて、迎える新しい週がきっといい週になると前向きな気持ちでお迎えしましょう。年末の年越しですと、ここで108つの煩悩を払う除夜の鐘が鳴るところなんでしょうけれど、そこまで大々的なものではなく、1週間でたまった心のすすを払う程度に、皆様にもおなじみであろうと思われます16打の鐘の音で奏でられるあの音を聞きながら、ご一緒に去りゆく週を送り、新たに訪れる週をお迎えしましょう。新週明けました。より良い1週間にする時間の始まりです。今週もそれぞれ健康にはお気をつけいただきながら、悔いのない一日一日を重ねていく1週間にしてまいりましょうね。さあ、今週が始まりましたよ。皆さん、改めましてこんばんは。原野由美恵です。そして
皆さんこんばんは。学園天国エル楽園の岸あたるです。新週明けましておめでとうございます。今週もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
そして毎月11日と22日の2回、さぬきのアマチュアミュージシャンを紹介するぽい感じのゆる型音楽番組、コウスケと愉快な仲間たちのメインパーソナリティ、コウスケさんです。
はい、皆さんこんばんは。さぬきのアマチュアミュージックシーンを紹介するぽい感じのゆる型音楽番組、コウスケと愉快な仲間たちを担当しております、歌う釣り人、お生きの恋人、コウスケです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、さて今週もリスナーさんからのお便りをご紹介しましょう。
はい、
香川県高松市にお住まいの自営業男性、ラジオネーム大風亭そよ風さんから、お便りとともに新約聖書のコーナーに作品投稿をいただいております。
いやー、久しぶりですね。この方はこの番組の前身番組のおもろう昇華学園の時代からの常連さんなんですよね。週末定休日さんや、さぬきやかまたまさんと並んで、社会風刺の効いた句をねお寄せくださる方なんですよ、いつも。はい、だから前はね、改ざんは罪にならぬか公務員とかね、ビール飲み海外視察と言ったよねとかね、そういう作品をいただいてるんですけど、昨年の7月21日に行われた参議院選挙の際には、選挙の前の2週間くらい前からかな、テレビは消費税率 10% に引き上げの話をほとんどしなかった。じゃあテレビのワイドショーは何を騒いでいたかというと、2014年の12月に詐欺グループの忘年会に何人かの芸人さんが参加したという話題でね、もう毎日大騒ぎしてました。詐欺グループの被害者もいらっしゃるので、許しがたい行為として言及することも必要かもしれんですけどね、なぜ今このタイミングなのみたいなね、それも連日だから、なんかマスコミには解決策もなく、全く無責任な机上の空論で何時間も割いて、多くの国民の生活に直結してくる消費増税の議論はほとんどしないということをね表した句で、マスコミを隠したいのか消費税という句をね、お寄せてくださった方なんですよ。
なるほど。今回のお便りもどうなんでしょうか。ではラジオネーム大風亭そよ風さんからのお便りとご投稿作品をご紹介しましょう。
お願いします。
岸さん、原野さん、コウスケさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。私は新型コロナウイルスの話で騒げることが嬉しくてたまらないという感じのワイドショー番組の一律ぶりに飽き飽きしております。おどろおどろしい BGM とナレーションで恐怖感を演出して現場リポートで危機感を煽る。発症現場の中継スタッフの方々は大丈夫だったのでしょうか。デマが広がってお店からティッシュとトイレットペーパーがなくなっていますとスタジオで煽る、演出 VTR で煽る、お店の人にまとわりついてなんでないんですか、と現場で煽るリポーター。それをスタジオで騒げることが嬉しいけれど一応さも鎮痛な面持ちの演技で寄り添ってる感を演出しながらコメントしなければいけないと思ってる出演者、煽ってるのは誰だ、ってテレビに向かって吐き捨てる毎日です。肝心なことは伝えない、権力に従順に従うおこぼれちょうだいテレビ、スクープしたい、独占取材で注目を浴びたい、でも足並みは揃えたい。放送局って会社が異なるのにやること伝える内容が一律同じっておかしな世界です。これが総務省というお上から免許をいただいて放送している組織の世界かもしれませんね。強気に従順、弱気をいたぶる、お隣の韓国では町を挙げて消毒している、中国ではこんなことをしていると映像付きで丁寧に伝えるけれど、2月27日に判決が出された2011年滋賀の私立中2年の男子生徒、当時13歳が自殺したのはいじめが原因だとする裁判で、裁判長はいじめと自殺の因果関係を認めながら生徒が自ら自殺を選択しているとして、両親側も家庭環境を適切に整え精神的に支えられなかったなどと過失があると判断し、賠償額を減額させました。この問題をめぐり市の第三者委員会は2013年にいじめが自殺の直接的要因などとする報告書を公表しているにもかかわらずこの判決、これについてトイレットペーパーが店頭から消えている話題よりも重視して伝えている印象のワイドショーはどこにもなかったです。子を持つ親からすると他人事ではない裁判の話より、外国のニュースや美味しいお店に行って大騒ぎして食事するアナウンサーの話が優先されるのは痛く悲しい。それが嫌でチャンネルを変えてもコロナウイルス話で出演者が違うだけの茶番劇を見せられるだけ、被害者は顔も晒して名前も晒して家に押しかけて追いかけ回すのに、加害者は手厚く人権やプライバシーを保護するやり方にはうんざりです。森友学園の問題も2月21日の籠池被告の保釈は伝えるけれど、公文書の改ざん問題は終わった話、いいタイミングでコロナウイルス問題が出てきたからなかったことにできると躍起になって騒いでいる印象、同じく2月21日に行われたスマップの中井さんの記者会見中継でも思いました。メンバーの不仲ということが数多く報道されていましたが、その報道についてはどう思われましたか、という意味のわからない質問、中井さんは大人の対応をされましたが、質問者の方はどこのテレビ局の方ですか、質問者の方はその報道とは無関係の方なのですか、ではなぜメンバーの不仲という報道の出どころと根拠を示さないのですか、あなたは噂話を根拠にさも事実のように報道しているのですか、と聞きたくなりました。煽りたい、騒ぎたい、上げ足を取りたくて仕方がない連中の集団であり、その集団を使って権力側の都合の悪いことはなかったことにするための組織局で、決して視聴者やましてや国民の代表ではないという感じに感じています。
なるほどね。
ワイドショー、テレビの総力、隠し芸。ワイドショー、
なるほど、
テレビの総力、隠し芸。
だよね。
ネットは確かに情報過多で、利用する側の取捨選択能力を問われるところが大きいですが、テレビの一方的な情報リピートの洗脳的なやり方に疑問を持って見ていれば、 案外考える材料を広範囲に提供してくれています。これからもそれぞれの情報に偏ることなく冷静に判断していきたいものです、というラジオネーム大風亭そよ風さんのお便りでした。
はい、
はい、ありがとうございます。
深いですけど、ね、そうよな。だからやっぱりなんか、うん、テレビって本当にこう影響力大きいから、本当こう何度もどこも同じっていうのをやめてほしいなっていう気はするんですよね。
ところがね、もう僕全然もうテレビ見なくなっちゃった。
あ、
全く見ない。
あ、そうなんや、
うん、もうラジオかネット。まだラジオの方がいろんな多様性がありますよ。
そっかそっか。
もうネットはおっしゃる通り、そのリテラシーというかね、いろんな情報を選ばなければいけないというあれはありますけども、
はいはいはいはい、
確かにもうテレビはもうちょっと見る気がしなくて、この数年のテレビなんか見てないな。
あ、
でも私もそうかもしれん。でも2月21日中居くんの会見だけ久しぶりにつけてみました。
あ、そうですか。あれも僕あの YouTube でほにゃほにゃされてるので見ました。だけどね、うん、本当今テレビを必死になって見ているって言ったら、ある年齢層より上やと思うんですよね。
あ、なるほどね。
若い子はもうテレビ見てないですよ。
見てない、テレビと新聞は見てないっていう ね、 ね、
で恐ろしいことに、でもそのテレビとかを一生懸命見ている人たちとかが一番票をたくさん持ってるという。
あ、そうかそうか、
ね、
あ、そういう権力に直結してくるよね。
そうだからまあね、そういうことなのかな、よくわからんけど、
あのトイレットペーパーとティッシュはね、ほんとなかった。
なかったでしょう。
マスクもなかったけど、あれっていうぐらいトイレットペーパーなかった、
あれだけど某転売ヤーが、要するにそのもうすぐこれとこれがなくなりますよって出して、あっという間らしいんですよ。となるとこのやっぱ伝播力の強さ、ネットの強さっていうのをすごい感じましたね、今回。
ネット強いね。だってこれから、いやそれはコロナウイルスもマスクはなんか最近は不要とか言ってますけど、
そう、
今から必要なの花粉症ですよ。
そう、僕はね、それよ、問題はそれよ、本当にウイルスより花粉。
この時期にも花粉症はマスクを買いに走らなければいけないのにないっていう、
ねえ、本当に必要なところに回ってないというか、
そうそう、だからそこをなんかこう手立てほしいよな。
ねえ、まあ、本当にでもネットとか見ててもどれが本当なんだろうというぐらい、このウイルス関係でもたくさんあって、
はいはいはいはい、ね、
感染力が強いっていうあれもあるし、弱いっていうあれもあるし、死ぬようなことにならんっていうね、致死率が低いっていうあれもあれば、とんでもないよっていうあれもあって、一体そこからどれをこうチョイスしていくかという ね、
ね、
難しいとこですけど、
確かに。でもやっぱりそこは注意深く ね、
そうですね、
自分たちでいろいろ確認しながら、
そうですね、
でやっぱりあんまりテレビみたいに大騒ぎせずに、冷静に冷静にね、進めていく
という か、ですよね、だからその選択肢を狭めるテレビのやり方っていうのは確かに間違ってると思いますね。
なかなかちょっとこう考えさせられる内容のお話だったん で、
ね、まあ、でもここから先すごいメディアって変わっていくんでしょうね。
変わっていくでしょうね、今、コウケさんのお話でいけば本当、ね、新聞もテレビもっていうことでいえば、
そうですと思いますよ。
ですよね、
本当に情報は入り混じってますよね。今だって、ね、なんかネットで見たら、今度なんか乳製品を逆に買ってほしいっていうの出てましたね。
ああ、給食があれだから、
給食スト
ップだから牛乳が余るっていう話でしょ。
だからでもそれなんか牛乳農家さんが本当に出してる情報なのか、なんかスーパーとかの人が出してるのかっていうのも、
転売系の人だな。
まあ、
そこででも買い取ったら牛さんはあの生産量調整できませんって書いて
あって、
まあね、そりゃそうかなと思った。
そうや、毎日ね作られてるからと思って、
そうそうそうそう、あ、それもそうかなと思ったりもしつつ、
確かに確かに、
これはなんかスーパーの売り上げがあの下がるからお店の人が言ってるのか、本当なのかっていうので、
分かんないです。
そうやな、
確かに
な。でもコロナウイルスも四国3県出たじゃないですか、あと香川県だけじゃないですか。
でも、ね、基本的におると考えると普通でしょ。
そうなんですよ。でも香川県なんか公表線とかなんとかっていうのも言ったとかって言っても、これもまたネットの噂なんで、ね、もうそれをね、こう空にするならもう香川県隠したいのかウイルス
を。なるほどね。
確かにな。でも確かにあのおどろおどろしい音楽や効果音とかね、ナレーション入れた VTR 見せられた後で、そうそうそう、冷静に正しく恐れましょうって言われてもね、それ難しいよね。 まだ決定的な対策も見えんし、不安がね、うん、広がって不満になって思いがけずにギスギスしてしまうこともある
し、そうですよね、正体がね分かんないんで、今回
でそこに品切れですってね、ワイドショーに効果音付きで念をされるとさらに不安が倍増するし、うんうんうん、ね、まあでもそこがなんか狙いのね、ワイドショーの手口なんで、ね、またやってるわぐらいにね、スポンサーからお金もらってるから仕方ないよねとかね、上にこうやれって言われてるのねくらいにね、こう見て、ね、そこで無駄になんか感情すり減らさんようにしてね、
う
ん、冷静にできるだけ ね、
そうです
ね、この冷静にこの時期を乗り切るためにも感情もエネルギーも無駄遣いしないようにしましょう、
は
い、
お、今日はどうしたんだ、真面目じゃないか
康介さんからのお知らせです、
はい、はい。私康介が担当しておりますゆる型音楽番組康介と横井の仲間たち第15回が3月11日から配信されることになっております。まあ、過去14回までの配信と合わせてこちらもぜひお聞きください。
私と岸先生も出ていますゆる型音楽番組、音楽かかったかな、康介と康介と横井の仲間たちもぜひお楽しみください。康介さん、今週の総集芸集いかがでしたか。
ね、僕たちもこう配信番組もやってますのでね、
そうですね、
皆さんにこう正確な情報ですね、で皆さんに考えていただくようなこの放送、今後とも続けてまいりたいなと思ってらっしゃるでございます。
そうですね、はい、ありがとうございます。さてリスナーの皆さん、今回もお聞きいただいてありがとうございました。この番組では深夜に句を読んで楽しむ新約聖書のコーナー、どこかにあると噂の言葉技辞典簿に載せる心臓ことわざ作品、ことわざ文字り作品、一字違いで大違う絵のご投稿作品を募集中です。
深夜にご一緒にヘラヘラ笑って過ごして気持ちを緩めてから眠れるといいなと思っておりますし、こんなことがあってねとか、こんな劇場面白くないかなというご提案もお待ちしておりますが、まあ、今日みたいなね、なんかちょっと考え、改めてちょっと考えとこうみたいなこともね、やっていきたいなとは思っております。
皆さんも思いついたことがありましたらぜひお便りくださいね。
いただいたお便りで僕らの話がどこに向かうのかは分かりませんが、
はい、それはその時になってのお楽しみということで、
リスナーの皆さんからのお便りお待ちしております。皆さんとご一緒にお迎えした新しいこの週が素敵な一週間になりますように。
ではまた次回お耳にかかりましょう。
今回の学園天国エル楽園総集芸集はおしまい。おやすみなさい。